プロデューサー殿、おはようございます。今日はあれでござるね。お金の日、給料日、お金贈呈の日、しっかり覚えてるでござるよ。これで4回目。この瞬間は毎回気分が上がっちゃって、何度も言ってるでござるが、お金が好きなんじゃなくて、拙者の頑張りとアイドルとしての時間が目に見える形で返ってきたのがわかるというか、ほんと説明しにくいことでござるが、とにかく幸せなんでござる。今月も楽しいお仕事が多かったでござる。 CD にグッズといろいろいいこともあったし、夢であった CM 出演も決まって、もちろんライブのお仕事もあった。特に CM 出演はありがたい限りで、あれでもっと拙者を知ってくれればなんて。こうやって少しずつ知名度を上げて、いつかはトップアイドルになるでござるかね。それではいつものように手渡しお願いします。これがアイドルとして頑張った分のお金か。ほんと幸せだな。初めて受け取った時も今と同じ気持ちだったかと。それに確かこんなことも言ってたでござるね。
はい、アイドルアクターニンデレラガールズバターライスステーキを、ご購入いただきありがとうございます。ちゅうです。もうこちらのシリーズも5作目ということでね、あれ2年経ったようですね。2年も経つんですね。なかなか感慨深いところがありますが、本日もフリートーク答えていきたいと思います。はい、お題の方出ておりますので、そちらに沿ってお話しさせていただきます。1番、作品の紹介も合わせておすすめ箇所をお聞かせ願えますか。はい、今回もネタがいろいろと詰まっていたんですけれども、ちょっとその私が個人的に気になったネタっていうのが、東宝がね今回結構多く入っていたような気がするんですけれども、なんか聞き覚えのあるようなセリフがいっぱいあったので、微妙に意識して喋ってます。 100% 意識はしてないんですけど、微妙に意識してなんとなくそれっぽく喋ってたりとか、してるので、ぜひ聞いてみてください。あとはですね、今回朗読っていうのが新たに追加されてまして、一応その夜寝る前にお母さんに本を読んでもらうような気持ちになれるような朗読を心がけて読んでみましたので、ぜひ寝る前に朗読トラック聞いてみてはいかがでしょうか。私あまり本っていうか、そういった太宰治さんとかあんまり読まないので、あんまり読まないで、過去に本当に数えるぐらいしか読んだことがないんで、今回のお話実は初見だったんですけど、意外となんかゾッとする話ですね。昔話って意外とちょっとえぐいですよね、内容が。一応ちょっと寝る前にお聞かせする朗読なので、そんな怖い感じでは読まなかったんですけど、下読みした段階で、え、これ寝れるの?みたいな夢に出てきそうなんですけどってちょっと個人的に思っちゃったんですけど、でもよく考えたら昔話ってみんななんかそんな結構えぐいオチがあったりするけど、朗読の方がほんわりした印象で読んでるから、なんか緩和してる部分ってありますよねっていうのをちょっとなんか初めて感じました。はい、2番ですね。印象に残った箇所はどこでしょうか。ちょっと先ほどと若干内容かぶるんですけど、東宝のセリフと、あと技を結構今回喋ったので、確かブレイジングスターっていうセリフが ありまして、でちょっと多作品にはなるんですけど、私別名義で あの東方スカイアリーナのシリーズのマリサ役で出ておりまして、そこのマジカルバトルアリーナネクストっていうゲームの東方版があるんですけど、そちらのマリサでブレイジングスターって叫んでるんですけど、そこのニュアンスと似せました。ぜひあの持ってる方は比較じゃないけど、なんかあーなんか似てるなって思ってください。はい、収録中もしくは収録する上で困ったことや大変だったことは何ですか？私ちょっとインターネットで改めて公表をしたことがありまして、普段っていうか自分の口から生の肉声で今言うのも初めてなんですけど、私若干そのディスレクシアっていう俗に識字障害っていうんですかね、それが少しあるんですよ。で全然そんな深刻ではなくて、生活できる範囲内のちょっとなんか文章を読むのが苦手な小学生とかいたじゃないですか、その類で。ディスレクシア自体は10人に1人くらい、結構な人数いるみたいで、なので基本的にその漢字とかって紙に起こすときはもう全振りするんですね。振り仮名を振ったりとかするんですけど、自宅収録で長い台本になると自分のうちに実はちょっとプリンターがなくて、印刷する場合はコンビニに出向いて印刷に行くんですが、さすがにね、自宅収録でなんか何枚もするのちょっとお金ももったいないし、外出るのもめんどくさいしと思って、ちょっとケチるっていうか大丈夫かなみたいな感じで PDF でそのまま見てやるんですけど、朗読系になると完全にもうガイドを自分で書かないと読めないので、朗読パートだけ印刷して今ここに紙があるんですけどね。でそこにね、ぜひこれちょっと写真撮って見せたいな、ツイッターにあげようかな。めちゃめちゃ全振りしてるんですよ、漢字のあれを。あと例えば鹿の黄色な横っ腹なんぞにみたいなセリフ、なんか鹿の黄色な横っ腹なんぞにのなな接続詞とかを丸で囲ったりして、なんか見やすくしたりとか、めちゃめちゃこの見やすくするためのガイドっていうのを書いてたんですね。なんですけど、そう、それをすごく久しぶりにやったなっていう大変だったっていうか、一手間加えたっていうんですかね。なんか昔そのスタジオ収録で紙で媒体で読むのが当たり前だったので、もう毎回のようにやってたんですけど、最近バイノーラル収録でスタジオ行く際もペーパーノイズになっちゃうんで、スマホで台本見ることがすごく多いんですね。なのでこういったこの台本に起こして文字を書くっていうのをすごく久しぶりにやりました。はい、っていうのがいい思い出いい思い出っていうか、なんか懐かしくね、久しぶりにやったなっていうことです。はい、4番目、初めてご依頼をお願いしてから2年ほど経ちましたが、私のサークルでの思い出を伺ってもよろしいでしょうか。思い出ですね。そうですね、妹ちゃんのキャラクターって他でやる機会あんのかなっていうぐらい破天荒な元気いっぱいなんで、まずそれがすごく楽しいっていうか、珍しいっていうか、妹ちゃんぐらいしか最近は受け持ってないので、長いお付き合いさせていただけて光栄でございます。あと、最初に台本もらった時になんかめちゃめちゃその陰夢ネタとかニコニコネタが大量になんかあった台本って初めてだったので、でなんか今は割とどうなんですかね、今のその陰夢事情とかよくわからないんですけど、私が昔活動してた頃ってクッキー声優っていうか、なんかそう呼ばれてる方々がなんかいらっしゃったんですけど、なんか同じような、私も過去に実はですね、幻想万華鏡っていうアニメーションに一人吹き替え一人前役をやってちょっとバズった経験がありまして、でそこの動画のタグでクッキーとか、あとうずき姉貴じゃないマイナス100点とか あとなんか高級クッキーっていうタグがついたりとか なんかそういった感じで、結構陰夢声優さんとかの名前で比較されてたことがありまして、なんかそれを自分でこうなんだろう、ツイッターとかで触れるのってなんか暗黙の了解でちょっと NG みたいな風潮が昔あったんですよ。なのでただもうそれから何年も経ってるので、なんか久しぶりにこんな陰夢ネタ大量の台本を見て本当に読んでいいのかなってちょっと不安にはなったんですけども、個人的にはもう完全に楽しむ勢になっちゃってるんで、すごくなんか斬新っていうか、こんなこと多分他で経験することないんだろうなっていう衝撃を受けた台本でしたね。はい、それがいい思い出かな。はい、5番。続けて、秋風はるかちゃん。2年以上継続しての妹ちゃんですが、彼女たちの印象はいかがですか？また、妹ちゃんの名前が動画投稿者としては釈迦、同人作家のペンネームが星ぐき千代子ちゃん、愛称チョコチップクッキー星に決まりましたので一言いただけますと助かります。はい、そうですね、まずはるかちゃんの印象は、そうだな、なんか私が一応二役やってくださいってことで、可能な限りこの妹ちゃんとは違う声質でやらなきゃなっていう意識の方がちょっと強くて、聞き分けできるようなキャラ作りを優先的にしたので、私の色付けでそうなってる部分もあるかもしれないんですけれども、まあ、基本的にこの妹さんよりかはちょっとおしとやかっていうか、ちょっと静かな感じの印象を混ぜたので、妹ちゃんよりかは空気の流れがゆっくりの子っていう印象ですね。あとでもテンションとかは結構妹ちゃんと似てる部分あるなって個人的には思ってます。あとなんだろう、結構中二病的な部分とか、まあ中二病なんですけど、そんなに中二病すぎない、なんか健康的な中二病っていうんですかね、あんま痛々しくない、ちょっと中二みたいな印象ですね。はい、で妹ちゃんに関してはですね、いやーでもなんていうのかな、いますよね、こういうこういう子いますよねっていう、なんか元気いっぱいで、あとそのオタク気質で早口になっちゃうっていうのをすごく意識して喋ったんですけど、意外と多分自分の中にもそういったとこちょっと あるんで、若干似てる部分っていうか、この前が見えなくなる感じはたまに被るんで、まあそういうところがちょっと気持ちはわかるっていう感じのキャラクターです。はい、で妹ちゃんのね、動画投稿社名が今回初めて出てきて、釈迦ってなんか前回かな、釈迦っていうセリフが入りまして、一回確か調べたんですよ。でなんか実際いますよね、釈迦、天使と人間のハーフの釈迦さんだからなんかマジかって逆にちょっとびっくりしちゃいました。一緒なのかって。で、同人ネームがね、初めて名前が出てきて衝撃的ですね。千代子ちゃんっていうお名前あったんですね。まあ、ハンドルネームだけど。なんで、ちょっと今後、ただもう妹ちゃんで定着しちゃってるから、妹ちゃんって呼んでいこうかな。そして相性がチョコチップクッキー。これすごい可愛いですよね。星ぐき千代子ちゃんのチョコチップクッキーね、ちゃっかりこのあれが入っててクッキーがあとちょっと思ったんですけど、こうクッキーってみんなどんなテンションで見てるんですかなんか純粋にちょっと疑問なんですよね。これちょっと気になるんで、もしクッキー好きな方いたら、クッキーのどういうとこがなんかいいのかを 教えてほしい、リプライとかで。あ、それでなんか思い出したけど、私あの人が好きなんですよ。あのレイムの、カンナさんが好きなんで、なんか2箇所ぐらい今回似せてるところがあるんで、ぜひ聞いてみてください。はい、6番、アイドルとしてのお仕事でお金をいただく場面がございましたが、お仕事で初めてお金をいただいた時の気持ちや使い道はどのようなものでしたか？あー、これはあれですかね、声の仕事でですかね、アルバイトとか含めてですかね。初めてこのアルバイトをしたのが15歳だったので、その時にもらったお金の使い道は全然覚えてません。何したんですかね、多分きっと大したことないものでじわじわ使って全部なくなったような気がします。で、声のお金を初めていただいた時は、これも覚えてないです。なんだろう、覚えてないですね。多分大きな買い物は特にしてないと思いますね。普段の生活とか遊びとかでじわじわ消えちゃったんじゃないですかね。つまらない思い出だ。はい、7番、長い間声のお仕事を続けているとのことで、活動を始めてから今とって音声作品もしくはボイスドラマの、制作現場や環境変化などを感じておられますか？あー、こちらはちょっと難しい議題ですね。難しいっていうか、まあそうですね、私自身の環境が若干変わってきてるっていうのは確かにあります。初めて声の収録、自宅で収録して、それこそ無償でボイスドラマに声を提供してた時代っていうのは、まああるんですけど、その時はお仕事というよりかは勉強っていうか経験を積みたいっていうことでやってましたので、まず仕事って感覚がなかったですよね。で、そこから今の R18 声優とか、あとバイノーラルとかを主に使用したダウンロード販売で仕事としている声優さんに関しては、仕事としてこうやってるんですけど、中にはこのボイスドラマ時代の方々っていうのは今もお金をもらわずボイスドラマを作ってドラマ CD として M3 で売ったりとか、フリー公開したりとかしてる方々もいます。なのでそこから別のところに移ったっていうのがあれですかね、正しいですかね、そのボイスドラマっていうカテゴリーから言うと。で、声の仕事としての変化、全体的な変化としましては、コロナで結構やっぱ皆さん、その普通の声優、自宅で収録しないタイプの、事務所所属してたりとか、そういうアニメとかに出てる声優さんとかもこの自宅収録に参戦してきてるっていうのと、あとはここ 1,2 年ぐらいである文化だと思うんですけど、漫画動画っていう YouTube とかで漫画にアフレコするような仕事っていうのもまた入ってきてまして、それは結構きつい仕事、きついっていうか1年前2年前とかは本当にもう破格、それこそボイスドラマの無料でやってる人に毛が生えたぐらいのお金でなんか結構募集してて、でピンキリなんですけど、そこがちゃんとお金を払うようになってきたなっていう印象ですね。あとはこういったダウンロード販売でやっている周りの方々 いるじゃないですか。ここの界隈の方々の声優さん、一応その同人声優って呼ばれる括りにはなると思うんですけど、なんかその人たちがどんどんまあ最近商業になんか出ていってて、その辺の境界っていうのがなくなってくるのかなっていうのは、そのコロナの一件でね、よりちょっと思ってます。なんかまあ、事務所所属している声優さんって基本的にその宅録の技術がない人が多いんで、まあ、そういう人たちより同人声優さんが使われてくる時代になってきているのがすげえ、なんかもう多分数年前じゃ考えられないようなことだなーって最近ちょっと思ってます。はい、めっちゃ喋ってしまった。8番、他にも何かお話ししたいことがございましたらご自由にお願いします。結構話したからな。そうですね。私、毎年、イクラを醤油につけてるんですけど、イクラ、生すじこを買ってきて、この時期になると、今9月なんですけど、9月、10月が、生すじこがスーパーに出回る時期なんですけど、この生すじこを買ってきて、自分で洗って、醤油と酒とみりんと、そんぐらいかな、につけると、つけてね、8時間以上置くんですけど、そうすると、もうその辺の100円寿司とかより比べ物にならないぐらいの高級寿司店ぐらいで食べるイクラが生成されるので、毎年やってます。で、おととい、今年初めてつけたんですけど、いや、もうめっちゃ美味しかったんで、今年はあと2回3回ぐらいつけたいなって思ってます。ぜひ。意外と簡単なんで、生すじこスーパーで買って、すじがくっついてるやつをそのまま自分でほぐすと結構大変なんですけど、なんでちょっとしたデパ地下の魚屋さんとか行くと、ほぐし無料でやってますっていうとこあるんで、そこでこれほぐしてくださいって言うと、その筋だけを全部取って、あとはもう家でちょっと洗えば使える状態にまでやってくれるんで、それをやってもらえばめちゃめちゃ簡単なんで、ぜひお家でもう北海道のイクラたんまりの丼は食べれるんで、やってみてください。9月10月できれば9月かな、10月の後半になると、イクラの粒の皮が硬くなるみたいであまり美味しくないので、もう今ですね、今9月中にぜひお試しください。はい、ということで、今後とも負けるタイム嫌いのご出演、秋風遥ちゃんたちを演じてくださり誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願いしますということなので、今後ともぜひよろしくお願いいたします。また続編などあればとても楽しみにしております。というわけで、長い間お付き合いいただきありがとうございました。また続編あればお会いしましょう。ちゆでした。バイバイ。